クルーシャルポイント2、赤い雌牛の灰は主の贖いの永遠の効力を象徴する。灰は精霊と混ざり合わされ、汚れた人を清めるために適用される。アウトライン1、イスラエル人が汚れているものに触れた時はいつでもその人は赤い雌牛の灰を汚れを除く水と混ざり合わせてもらい、それを自分の体の上に振りかけてもらう必要があるだけでした。アウトライン2、主の贖いはあらゆることを完成しました。彼は私たちの将来のすべての汚れと罪のために備えをなしました。ヘブル9章12節、ヤギや子牛の血を通してでなく、ご自身の血を通して一度で永遠に聖所へと入り、永遠の贖いを獲得されたのです。というのは、もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて、彼らを性別し人の肉を清めるとしたら、ましてキリストが永遠の霊を通して傷のないご自身を神に捧げられたその血は、なおさら私たちの良心を清めて死んだ技から離れさせ、生ける神に仕えるようにさせないでしょうか。12節、フットノート、永遠の贖いを獲得されたキリストは十字架上で贖いを達成されましたが、彼が贖いの血を通して天の至聖所へと入った時、すなわちその贖いの血を神の御前で捧げた時、初めて永遠の効力のある贖いを獲得されました。14節、フットノート、キリストが永遠の霊を通して十字架上で、キリストは人の体を持ってご自身を捧げられました。その体は時間の制限を受けるものでした。しかし彼は永遠の霊を通してご自身を捧げられました。この霊は永遠から存在し、時間の制限を受けません。ですから神の子羊としてのキリストは、神の目には世のもとへが置かれた時からほふられていました。彼がご自身を捧げられたことは一度限りで、彼の死を通して完成された贖いは永遠であり、永遠の効力を持っています。彼の贖いの範囲は罪の範囲を完全に含みます。主の働きのうちの一つの面は、赤い雌牛の灰と同様です。贖いの効力は灰によって表彰されます。全世界の罪がその中にあり、血もその中にあります。人は汚れたものとなり、あるいは汚れたものに触れるときはいつも別の赤い雌牛を殺して神に捧げる必要はありません。ただかつて捧げられた赤い雌牛の灰を取って水と混ぜ合わせ、体の上に振りかける必要があるだけです。言い換えれば、主が二度目に何もする必要がないのです。彼の贖いはあらゆることを完成しました。彼は私たちの将来のすべての汚れと罪のために備えをなしました。灰は何を象徴するでしょうか。聖書において、灰は最終的な形のものを象徴します。牛でも羊でも、焼かれた後の最後の形は灰です。灰はとても安定しており、灰は朽ちることがありません。私たちは灰を朽ちさせ、消滅させることはできません。赤い雌牛の灰は主の贖いの永遠で不変の効力を表彰しています。主が私たちのために完成された贖いは最も安定しています。山の岩が安定していると思ってはなりません。岩でさえ焼かれて灰になり得るのです。灰は岩よりも安定しています。赤い雌牛の灰は主が私たちのために準備された主の贖いを表彰します。それは永遠に不変で不朽です。私たちはいつでもそれを適用することができます。